でリレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお届けしていきます。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナー大須賀義明さんにお話を伺っていきます。大須賀さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあちょっとこうね、外も暖かくなってきましたけれども
ね、今日朝一はすごく寒かったんですが、こう底冷えしてたんですけど、
はい、
まあ今日は風がない分、
うん、
ね、風がなくてお日様が頑張ってこう照ってくれてる分、ね、いいかなっていう気はしますね。
そうですよね。
そんな岡崎ですね。
はい、なんとなくいろんなものがこう芽吹いてくるっていうか、
はい、
私の家で、私すごく珍しいんですけど、あんまり植物触らないようにしてるんですよ、うん、つい枯らしちゃうんだその我が家でも、うん、チューリップがちょっと芽吹いてきた。
すごい、そういう方に向いてるのはサボテンかなと思ったんですけど、
いやいや、私サボテンも枯らす女って言われてて植物からこうなんて言うんだろう、あの人来たよみたいな感じなんですけど。
なるほど。
でも何かこうなんて言うんでしょう、人に希望を与える、
はい、
ちっちゃな命でも希望を与えるものってたくさんありますよね。
そうですね、うん、今本当に前川さんがナイスパスを出していただいたんですが、実はヒーローズオブホープっていう、
はい、
まあ言葉がリレーフォーライフの中にはあるんですが、前川さん聞いたことないですよね。
ヒーローズオブホープ、ホープは
希望ですよね。要は日本語にね、そのまま直すと、まあ、希望のヒーロー、う
ん、あ、かっこいい
でしょ、はい、かっこいい響きですよね。
響きはめちゃめちゃかっこいいです。
いいですよね、
はい、
まあ各言う、これは、まあ、ちょっとヒーローズオブホープとは何ぞやと、
ね、
まず先にご説明させていただくんですが、
はい、
これアメリカ対がん協会がですね、うん、認定をしてくれる、まあ一応名誉あるそのまあ称号になるんですね。で、どういう人にこれ称号が与えられるかっていうと、まあ自らですね、がんと戦って、うん、それでも人々に希望や勇気を与えて前向きにがんに立ち向かう、まあサバイバー、要はがんの告知を一度でも受けたことのある人ですね、サバイバーと、あとね、実は昨年からケアギバー、そのサバイバーを支えてくれる人というのも対象になったんですよ。で、それで、まあ、その中でリレーフォーライフに、まあ、参加をされてるっていうのも一つの、まあ、選考基準になるんですが、うんうん、実はこれ日本では2010年から日本対がん協会が推薦をさせていただいて、で、まあ、そうだな、1年に 2名から4名の方ですね。
が、
うん。
ヒーローズオブホープに選出される。
そう、認定されるということで、うん、実はまあ、昨年までで言いますと、25名の方が、まあ、受賞認定されています。で、各有私もその中の実は一人でして。
そうなんですか。
知らんかったでしょう。
はい。すみません、失礼しました。今日、その資料の中で、皆さんのこのヒーローズホープの、うん、認定された皆さんのお写真も持ってきていただいてて、はい、あら、こちらに、大須賀さん、奥様と？
そうなんです。はい、まあ一応2011年にですね、うん、認定をしていただいて、その時にまあ、実は日本では唯一なんですけど、夫婦で同時認定をしていただいたんですね。まあ、それもこれも、まあ、うち奥さんが頑張って子供をね、産んでくれた、子供を授かったっていう部分が非常に大きいと思います。まあ、夫婦揃ってサバイバーで、ということで、認定されたんで、まあ僕はどちらかというとおまけの部分が。
おまけ
、うん、はい、
大須賀さんが、はい、サバイバーとして、
はい、はい、そうですね、その当時はまだサバイバーしかその権利がなかったんで、
はい、
はい、
で奥様ももう本当に時を同じくしてって感じですもんね、
う
ん、
そうですね、まあ一応2010年からその岡崎ではリレーフォーライフ始まって、うん、でその時のまあ実行委員長を僕してたということと、まあ11年度も実行委員長させてもらってて、なんかあとプラスアルファで全国実施事務局っていうのがあって、うん、そこのお手伝いもさせていただいてたっていうこともあってじゃないかなと。だけど僕はおまけです。
あくまでも
、はい、
おまけ、
はい、おまけ。
いやでも本当に大須賀さん、新聞にもね掲載されてるんですけれども、大須賀さんご夫婦のことは、 すごく健康的なご夫婦だった。お互い体を動かすのが大好き。
そうですね。はい。
で、ところが、まず奥様ですか。
そうです。
ね。ちょっとこう、左胸を触ったらバーレーと。
うん。
で、その時に、早期の乳がん。
はい。
が分かって、はい、で、この時まだお子さんができなくって、ちょうど不妊治療もしていて。
うん、そうなんですね。はい。うん、
で、卵巣にダメージを与えてはいけないっていうことながら、うん、ただその時に、受精卵を凍結するっていう。
そうなんです、うん、その時の妻のですね、はい、担当医の方が、抗がん剤治療をするから、うん、お子さんを諦めてくださいということでおっしゃられたんですよ、うん、まあ夫婦揃って40過ぎの僕らによく言ってくれたなと思うんですけど、うん、でそこでまあまだ子供もなかったし、うん、母にね、僕から言うと義理の母に、はい、やっぱり孫を抱かせてあげたいっていう、うん、うちの奥さんの強い思いがあって、で、それを相談したところ、まあ、こう、いろいろ手段を、こう、ヒントを与えていただいたんですよ。うん、それで、まあ、乳腺外科と、あともう一つは、その不妊治療を受けてる産婦人科の方とで、まあ、その先生同士の橋渡しをうちがしてて、
うん、
うん、という形で、まあ、うまく、行ったんですね。
そうですよね。奇跡的な、はい、本当に綱渡り的なところもあったと思うんですよね。で、このなんかはこれが2007年
に、そうですね、
奥様のまず病気が見つかり、
乳がんが見つかって、
でそこから今度は、大菅さんご自身が胃がんが見つかって、
はい、それが2008年ですね。
2008年、
はい、
で本当に大菅さんお元気で、
は、
土日関係なしにフルで働いてらっしゃいますけれども、実は胃の3分の2を、
そうですね、井上さんも取ってます。
取っちゃった。
うん。
ただ奥さんは大変だったと思うんですよね。うん、本当にご主人、自分だけじゃないご主人のことある。
ね、
そしてあと今度はでもね、待望の息子さんも一回治療が、奥様の治療が落ち着いてから、はい、でちゃんとできるっていう、その
ね。
ね、
これパーセンテージがですね、
うん、
もう何しろ40超えてるっていうことで、はい、人工受精をしても、うん、着床する確率っていうのが1から2%って言われてたんですよ。
ねー、
うん、まあ簡単に言うと卵が50個から100個あってやっと1個かなっていうことですよね、うん、
でもそれがね、うん、ご実現したわけですよね。
そうですね、
うん、
うん、まあ非常にありがたい、
うん、
まあね、天からの授かり物とも言いますし、うん、あと、キャンサーギフトって言葉があるんですよ。
キャンサーギフト、
はい、キャンサーっていうのはがん、
うん、
ギフトは贈り物ですよね、が、うん、からの贈り物っていう、
あ、
うん、
だからがんは何でも奪っていくばっかりじゃないんだ、
まあ、考え方一つですよね。
そうですよね、
うん、
でもなんかそのキャンサーギフトっていう言葉、
うん、
ちょっと私今日覚えました。
覚えました。
覚えました。
本当ですか？スタジオ出た瞬間忘れないでくださいよ。
大丈夫。1、2、3、鶏じゃないですか。
いや。
普段忘れること多いんですけど。
はいはいはい。
キャンサーギフトは覚えました。
うん、まあ、いい言葉ですよね。
いい言葉ですね。
うん。で、まあ、それは置いといて、
はい、
で、実はそのヒーローズ・オブ・ホープ、
うん、
本題にね、残りわずかですけど、本題に入りたいと思いますが、実は、
はい、
今年度のヒーローズ・オブ・ホープが、やっと公表されました。
あ、そうですか。
はい。ですね、今回は、日本からは3名の方です。で、ちょっとご紹介させていただきますと、まずサバイバーでですね、実はこのコーナーにもご出演いただいたことがあります。リレーフォーライフジャパン青森の実行委員長の菊池雅彦さん。はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。菊池さん。
はい。で、もう一方、サバイバーの方は、この方も実はこのコーナーにもご出演いただきました。まだ1年経ってないですね。リレーフォーライフジャパン和歌山の実行委員長の土橋武彦さん。
おー、土橋さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。で、今度、ケアギバー。この方の受賞はね、僕らも待ちに待ったっていう感じです。まあ、リレーフォーライフジャパン東京中央の実行委員会っていうことになっておりますが、某生命保険会社の方で、もう、この方、なくして本当にちょっとある意味日本でのリレーフォーライフ語れないんじゃないかなと思う方なんですけど、村上さんっていう方がお見えになるんですよ、
はい、
でこの方を中心にその生命保険会社の方がですね、全国でその各地のリレーフォーライフのご支援をいただいています。
ああ、そう
そこの大ボスです。
御体登場。
御体登場、待ってましたっていう感じですね。村上仁さん。はい。
2018年度っていうことですよね。
そうですね。年度で言うと、はい。2018年度の、はい、ヒーローズ・オブ・ホープ。
3人の方が決まりました。
決まりました。嬉しいですね。この話題っていうのは本当にお伝えする側としてもですね、非常に嬉しい話題の一つです。
それはやっぱりこう、どうなんです？共に戦うメンバーであり、うん、支え合うメンバーっていう。
そうですね、うん。その活動が要は認められたっていうことになりますよね。で、まあリレーフォーライフは基本ボランティアですので、その普段生活されているプラスアルファの活動がこのように認められて日の目を見たということになるんで、もう本当に心から拍手を送りたいです。
ですね。またこのコーナーにもぜひご出演いただきたいですね。
またいいとこついてくれましたね。打ち合わせしたいような。実はですね、連絡を取って、
はい、
ご出演をいただこうと思っております。
あ、そうですか。
はい。で、まだ実はオファーは出してないんですけど、ぜひね、今年度中にはご出演いただきたいなっていうふうに思います。
そうですね、
はい、
こういうふうにサバイバーの方であり、うん、ケアギバー、ま、その支える側の方であり、一つのこうやってなんて言うんでしょう、素敵な星をもらうわけですよね。
そうですね、はい、
そうするとその方自身の励みにもなるし、うん、何よりもこうここでこんなに頑張ってる人いるんだよっていう周りの方に与える影響っていうんですか、
大きいですよね、うん、で、まあ、がんになって、
うん、
英雄だなんて言ってもらえるとは思ってないですからね、
うん、
実際思ってなかったです、ヒーローなんて言ってもらえるなんて、うん、でもそれをそのように、あなたはヒーローなんですよ、うん、皆さんこの人ヒーロー、あなたの周りのあなたの仲間がヒーローになったんですよというような形でね、言ってもらえるっていうのはやはり一サバイバーとしても非常に嬉しいです、
ね、希望の光、
う
ん、
そうですね、
ですね、
はい、
はい、ぜひ3人の方には、うん、今後このコーナーにご出演いただきたいと思います、
はい、
みんなでリレーフォーライフ、水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナー大菅義明さんにお話を伺いました。大菅さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。